恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。中田先生はあんな風におっしゃいましたけれども、私は40年牧師をしてますけれども、まだ慣れていませんのでご心配なく。予定では今日は17節まで取り上げるはずでしたけれども、予定は未定でして、それを2回に分けて語らせていただくことにいたしました。説教題はですから同じで、今日は病と痛みを背負った主その1ということで語らせていただきます。先ほど報告させていただきましたし、先週も皆さんに報告いたしましたけれども、佐竹姉妹のお母様が召されて、先週の日曜日の夜に前夜式、そして月曜の午前に葬儀、告別式、そして同じ日の午後には忍ぶ会が催されて、高岡のセレモニーホールでキリスト教式で執り行われました。愛する家族を失う、送るということはもちろん悲しく寂しいものですが、それを包んであまりある慰めと希望に満ちた葬儀でした。一番のハイライトは、葬儀の中で愛する奥様を天に送られたご主人佐竹清兄弟が賛美歌、神共にいまして、を情感を込めて賛美されたことでした。また会う日まで、また会う日までと賛美されました。そこにこそキリスト者の天国での再会の希望が確かな約束として与えられていることの幸いを本当に強く覚えさせられました。後でも佐竹恵子姉妹から一言挨拶をいただくことにしてあるんですが、佐竹美智子さんは6年ほど前、5年半ほど前に脳梗塞で倒れられ、その後はずっと全く喋ることのできない状態で療養生活を続けられたのです。しかしそんな病に侵された不自由なお体で、そこにおられるだけという状態で神様は何という大きな祝福をもたらされたか、ただただ驚き神様を褒めるしかないのです。もしもお母様が脳梗塞で倒れることなく、お元気でずっと生きられたとしても、果たしてこの病床の6年間で成し得たほどのことができたかどうか、私は疑問に思います。この6年の間に、ずっと若き日に信仰に導かれながら、教会から離れ、主から離れて生きておられたご主人が、再びイエス様への信仰に復帰され、その後の主にあっての素晴らしい生き方、その証、またその版画を持っての主を賛美するそのお姿は、私たちにとっても大きな励まし、慰めになっています。長女の恵子さんご夫妻はこの教会のメンバーですが、横浜在住の次女の方が信仰を求められて、私たちとも馴染み深い横浜の緑園教会に導かれバプテスマを受けられました。そしてそのご主人は長く創価学会の会員だったお方なのですが、奥様を教会に運ぶ私は運転手だと言っておられながら、なんと先月のイースターにバプテスマに導かれたのです。私と同じミキオという名前で葬儀の時にお会いしたら、もう私の手を握ってもう離さないで引き回されたのに驚きましたけれどもですね、本当にもうすっかり一緒にある本当に兄弟として、親しくさせていただくようになりました。病床にあるお母さんを囲んで、そのご家族が本当に心が一つに結ばれ、実に麗しい家族とされたのも、実にお母様のご病気がきっかけなのです。病気や患い、痛み、 悲しみ、悩み、そして死。これらはすべて最初の人間、アダムが罪を犯した結果、人間の中に入ってきたものです。これらは罪の結果として人間が共通に受けねばならない呪いであり、裁きであり、罰だったのです。しかしイエス・キリストは私たちをその罪から救い出すだけではなくして、罪の結果である病、患い、悲しみ、悩み、痛み、そして死からも救い出すために十字架にかかって、それらすべてをご自分の身に引き受け、背負ってくださったのです。そのために、病も悩みも患いも痛みも死すらも、裁きとしての意味合いが消え去り抜け落ちて、神の栄光が輝き、神様の御業がなされる、神の祝福の手段として変えられたのです。ですから、佐竹道子さんが与えられたこの脳梗塞、それが驚くべき神の祝福の道具として用いられ、神様のご栄光が表され、これからもさらにその栄光が広がろうとしているのを私たちは見せられているのです。次週にはこのテーマ、すなわちイエス・キリストが罪だけではない病と患い、痛みをも担われたということをさらに深く学び、味わいたいと思っています。私たちはマタイによる福音書の第8章に差し掛かりました。8章に入って、最初にサラートに侵された人の癒し、以前の訳では大病と訳されていた、それがサラートと現代的な流れの中で大病という言葉をですね、使わないようにという配慮から、そして次には百人隊長のしもべの中部の癒しが、そして今日の箇所ではペテロの姑の熱病の癒しが出てきます。こうしたところを読んでいくとき、ある人は、なんだ、また病気の癒しか、とうんざりする人がいるかもしれません。まあ、病気の癒しだったら、ひとまとめにして、イエスはみんな病気を治されましたでいいじゃないかと言うかもしれません。しかし、一人一人の顔が違い、性質が違い、生き方が違うように、一人一人の悩み、悲しみ、痛み、病気も異なるのです。そしてイエス様は、一派一からげに、そういった方々を、そういった痛みを取り扱うのではなくして、それぞれにふさわしく、細やかに対してくださるお方なのです。サラートに侵された人には、私の心だと言って、触って癒され、百人隊長のしもべの場合には、あなたの信じるようになるようにとお言葉によって癒され、今日のところでは手を取って癒されました。イエス様は、そのように私たち一人一人にも、それぞれの異なった形で関わってくださるお方なのです。それに、病、病気ということは私たちにとっても共通の重大なテーマです。今私たちの教会の中に多くの方が病床につき病と戦っておられます。私たちはみんな土の塵から作られ、土の塵に帰っていくか弱い存在です。先週の佐竹さんのご葬儀の時、大きな斎場がいっぱいで使えないということで、少し離れたところにある昔ながらの、本当に昔ながらの斎場というよりも焼き場というところで、この火葬に付されました。ここでと思うような、ドキッとするようなところだったんですが、もっと驚いたのは、高岡での葬儀の習慣なんでしょうか。金沢なんかでの、あの斎場での骨壺がまるで違うのです。スケールが。でっかいのです。そして、お骨を全部、刷毛で、最後の、灰のですね、もう一かけらも残さないように、全部すくって、 ですね。見事にそれを中に収めるのです。その大きな壺がまさにその素焼きの壺なのです。聖書の中で私たちが土の器という時にその素焼きの壺を連想すればいいのです。立派なあのくたり焼きを連想しないようにですね、何の塗りもしてないですね、土の器、土器です。壊れやすく、日々の入りやすい、本当に脆いもの。私たちはそのようなものだ。土で作られ、土に還る、そのような存在なのだというのです。ですから、そのような土の器である私たちには、病。それは、本当につきものなのです。あの、日野原先生は、こう書いておられます。人間はすべて病気になります。病気にならない人はいない。なっているのを知らない人がいるだけです。例えば脳ですが、MRI という装置に入りますと、方々に小血栓ができているのがわかります。人間は生まれると間もなく病気になる生き物です。そうなんです。私たちはみんな、もう生まれるとすぐに病気になる生き物。ですから、私たちが経験させられるこの付き物である病について聖書的な意味付けを知っているということはとても大切なのです。14節。それからイエスはペテロの家に来られて。マタイの福音書によれば、百人隊長のしもべの癒しの後に、それからと、いかにもその後直後に起こった出来事であるかのように続けるのですが、同じ出来事がマルコ、ルカにも描かれていますので、それを照らし合わせてみるとき、イエス様一行がガリラヤ地方の町カペナウムに来られて、ある安息日、日曜日ではなくして土曜日です。土曜日にいつものように街道に行かれ、その街道での出来事の、礼拝での出来事の後の出来事であったということが、マルコ・ルカを見ると見えてきます。カペナウムという町は、ガリラヤ湖というイスラエルの方の北の方にある。有名な死海はずっと南の方にあるんですが、イスラエルのずっと北の方にある、本当にですね、小さなといっても結構大きいんですけれども、湖です。そのガリラヤ湖の北側にある町です。それがカペナウム。その名前の意味は、慰めの村という意味です。イエス様がガリラヤ地方を伝道されるときには、いつもここカペナウムを拠点とされたのです。カペナウムに行きますと、紀元3世紀のユダヤ教の街道跡というですね、ものがもう見事に残されています。ああ、街道、ユダヤ教の昔の街道ってこんなものだったんだっていうのがですね、よくわかる、とても素晴らしい遺跡が残っています。とても興味深いのは、その石畳のですね、石の遺跡の、中にですね、礼拝中に子供がつまんなくって、その石にですね、なんか、こう、線を引いてですね、ゲームをですね、そこでしていた、その跡がですね、残っていて、ああ、昔も今も礼拝中、子供は退屈で、なんかしないでおれなかったのかな、とですね、いう、そんなことがわかる場所です。それは3世紀のユダヤ教の街道なのですが、しかしその土台部分はイエス様時代のものだと言われていますので、ああ、イエス様もたびたび、ああ、ここに立って説教されたんだなぁとですね、感じさせられる場所です。イエス様一行は、その安息日に街道で過ごされた後に、ペテロの家に来られます。マルコの福音書の1章の29節を見ると、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られたとあります。なぜかマルコは街道を出るとすぐにペテロの家に入ったような書き方をしているんです。すなわち、 ペテロの家が街道のすぐ近くにあったような書き方をしているんです。実際、カペナウムの街道のすぐ近くに、すぐ向かい側に、ペテロの家と呼ばれる建物があるのです。そこには、不思議なですね、八角形をしたビザンチン時代、イエス様の時代よりもさらに下ったですね、ビザンチン時代の教会が建っているのです。それは、なんと、一世紀の漁師の家の上に建てた八角形の教会と言われています。そこは観光客がこう、ひきなしに押し寄せる、そういう場所、ペテロの家ということで、中には入ることはできませんでしたけれどもですね、その、下に、ずっと下の方に残されている、イエス様時代の漁師の家、ペテロの家と呼ばれているその家は、相当裕福な漁師の家であったらしく、部屋数が15もあるというのです。15もある部屋数の漁師の家。イエス様一行がカペナウムを拠点として伝道する場合に、もしもそれが本当にペテロの家だとしたら、十分イエス様一行を迎え入れるだけのスペースがあったことがわかります。さて、イエス様一行がペテロの家にやってくると、ペテロの姑が熱病で床についていたというのです。ペテロの姑、ペテロの姑って誰ですか？ペテロの姑っていうのは誰？ペテロの？はい、ペテロの義理のお母さん、そうです。英語では mother in law。ペテロの奥さんのお母さんです。この記事から当然のことですが、わかることは、ペテロは結婚をしていたということです。ペテロには奥さんがいたということです。ペテロには奥さんがいたということについては、パウロも書いています。第一コリントの9章の5節に、私たちには他の人、主の兄弟たち、ケパっていうのはペテロです。ケパなどと違って、信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。ペテロの奥さんは、終生、ペテロに連れ添って、その働きを支え、同労者として働いていたのです。しかし、あの暴君ネロの迫害の時代に、夫婦ともども捕らえられて、そして、夫婦ともども十字架につけられて、処刑されたと伝えられています。まず、奥さんが十字架刑で処刑されます。ペテロは、まず奥さんが殺されるのを、本当に横で見ながら、しかし奥さんを励ましてですね。そして今度は自分の番になった時には、イエス様をあの十字架にかけられるあの日、三度も知らないと言った私の不甲斐なさを本当にと言いながらですね、イエス様と同じ姿で十字架にかけられるのはあまりにももったいないからと言って頼んで、逆さ十字架にかけられたと言われています。逆さまにですね、かけられて死んだ。これはまっすぐかけられるよりもずっと苦しい死に方を自ら望んだというのです。そのようにペテロは生涯、伝道生涯を奥さんと共に過ごしたわけです。伝道者にとって、牧師にとって、奥さんの存在というのは実に大切で大きいのです。ぜひ皆さん、滝野先生に、そして沖縄で活躍しておられる中出先生に、ふさわしい助け手が本当に導かれるように祈りましょう。もうよろしくよろしくとですね、特に頼んでいる中出先生のためには、健康管理のためにもですね、奥様の存在が必要です。私がその働きを支えたい、願われる方がいたら、ぜひ名乗り出てください。今なんて手を挙げなくても結構ですが、ですね、心から歓迎いたしますので、そんな心が与えられた人がいるならば、こそっと私のところに、名乗り出てください。本人に名乗り出てもいいんですが、もちろんお二人にも選択の権利がありますので、手を挙げたからといって、実るかどうかはわかりませんけども、実る可能性は結構強いですので、ぜひ、また祈ってください。また、 本当にふさわしい方を探してお世話してくださいですね。私にとっても卑弥呼さんの存在がどれだけ大きいか、その存在なくして私の働きはありえないのです。内灘に導かれて32年の奉仕がここまで本当に進むことができたのも奥さんの存在が実に大きいのです。そうすると北にエリちゃんぐらいが、でも先生、奥さんの誕生日忘れたんでしょってこの前言われてしまって、私自分の誕生日を忘れない旦那さんがいいとですねおっしゃったんで、カチンときたのでですね、私ね、特別な日なんていらないの、365日毎日もう卑弥呼さんを愛してるよって言って、愛しているから特別な日関係ないんですなんてですね、相当無理なことを言ったんですけど、来年の家内の誕生日はしっかりと手帳に書き記すことに今朝決めましたので、まだ書いてませんが、ずっと以前に筑波キングスガーデンに入居しておられる島村企画先生をお尋ねした、その話は何度もさせていただいているんですけれども、もう一回ぜひさせてください。島村企画先生は私と同じ高知県出身の素晴らしい伝道者、また説教者でした。もう天国に帰られたのですが、奥様を先に送られて、それでガクッとですね、本当にですね、衰えてしまわれました。そしてキングスガーデンに入られた時には相当に認知症が進んでおられるということで、お話できるでしょうか、でもどうぞと案内されてお部屋に入りました。島村先生の手を握って、私も高知県出身の牧師です、先生の説教をいつもテープや5本で本当に聞いたり読んだりして恵まれていますと挨拶をしますと、そうか、高知出身の牧師か、女房を大事にしろ、自分でやっていると思うな、女房あっての牧師やぞ、女房を大事にしろ。認知症が進んでもそんなに素晴らしいことをおっしゃれる、本当に私にとっては大切な忠告をくださったのです。私も認知症にもしもなったらそんなことが言えるかなとすごく心配なんです。お見舞いに来てくれる人の手を取って、ペットを大事にしろ、セキセイインコがいいぞって言いそうな気がして本当に心配なのですが、さて、ペテロの家に奥さんのお母さんがいる、なぜサザエさんの家のようなのでしょうか。先週はカンボジアへの宣教師である西村信枝先生が来られて、カンボジアの状況、その宣教の恵みを祈祷会また聖書学校で語ってくださいました。カンボジアでは結婚をすると男性が女性の家に入るということです。そういうことだったのでしょうか。いや、そうではないようです。ペテロとアンデレは兄弟です。二人ともガリラヤ湖で漁をする漁師です。ところが同じマタイによる福音書の4章の18節からあと読んでいますと、イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。ペテロはイエス様の招きに従ってイエス様に従う弟子になったのです。そしてその時彼らは網を捨てたとありますが、網を捨てただけではなくして船を捨て、家を捨て、家族を捨てイエス様の後に従っていったのです。従っていったペテロはいいでしょう。でも皆さん、家に残された奥さんは大変です。主のいなくなった家で、もしも15も部屋のある、それがペテロの家だったとすれば、だだっ広い家に残された奥さん。もしかすると自分のお母さんを そこに迎え入れて生活を始めたのかもしれません。子供がいたのかどうかわかりませんが、体が資本の量で稼いでくれる、その柱を失った、それは大変です。お店をやっていたのに出て行ったんだったら、あと奥さんでお店を守っていけばいいんですけど、漁師が漁を捨てて辞めてイエス様について行ったんですから、家庭は大変です。火の車の生活でしょう。そんな中で、ペテロの奥さんのお母さんの存在は、それはそれは大きな支えだったようです。その存在の大きさは、ペテロの家の中だけではなく、周りの人々にとってもそうだったようです。マタイの福音書ではさらりと、ペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になってと書くのですが、マルコとルカの情報によると、さらに詳しいその雰囲気が見えてきます。マルコ1章の30節に見ると、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。ルカ4章の38節では、人々は彼女のためにイエスにお願いした。どちらも、ペテロの姑が熱病で苦しんでいることをイエス様に知らせたのが、人々だったと説明するのです。その熱病がどんな病気だったのかはわかりません。多くの人たちはマラリアではなかったかというのですが、現代でも世界では年間150万人がマラリアで死んでいきます。イエス様の生活環境は今よりもはるかに悪かったのです。浜田中の媒介によって多くの人々がマラリアにかかり命を落としていたのです。高熱でうなされているのを知った人々は、いても立ってもおられない気持ちになったのです。この大切な人を失いたくない。再び元気になってほしい。かけがえのない人だから。そのように、彼女は深く人々に愛され慕われている女性であったことが伺えるのです。だから、イエス様が街道から出てくると、もう近所の人々がイエス様にすがりつくようにして、あの人を救ってやってくださいと願ったわけです。なぜそれほどに人々から慕われ、愛されたのでしょう。それが今は分かってきます。イエス様は彼女の手に触れられると熱が引いたのです。熱が引いた、すると彼女はどうしました?彼女は起きてイエスをもてなしたとあります。これは驚きの場面です。さっきまで生きるか死ぬかの瀬戸際で苦しんでいたわけです。それも高齢の女性です。熱が引いても次には体力をつけリハビリをして少しずつ平常の生活に戻るようにすべきところです。ところがイエス様の癒しはそれら一切を飛び越えて以前と同じ体力に戻されたことがわかります。するとなんと彼女はすぐさま床から起き上がると早速エプロンをつけて海外宿台所に立ったのです。イエス様一行の人数を頭に入れてそのもてなしの食事作りを始めた様子です。もてなしこそが彼女の賜物であり生きがいだったのです。彼女はいつも接する人々を心からもてなす人だったことがわかります。彼女からもてなされた人々は、その愛情をあふれる心にくいばかりの心遣いに励まされ、喜びを与えられたのです。その存在がかけがえのない大きいものになっていたのです。彼女は、再び自分の持ち場である台所に立てたことがどんなにか嬉しかったことでしょう。イエス様への心からの感謝を込めて、これまで異常のもてなしをしたことでしょう。彼女は、それまでは女王様でもあるかのようにふんぞり返って人を顎で使っていたわけではないのです。癒されて急に人が変わってもてなす人になったのではないのです。それまでもそうであったので、当然のように再びもてなしの現場に帰っただけなのです。人々に仕え、イエス様に仕える習慣を持っていたので、癒されてすぐさま台所に立ったのです。 ペテロの姑、名前も出てきません。しかし歴史の中で、そしてこの聖書の中で、美しく輝く存在として本当に私たちに今日も読まれているのです。そしてなんと、この小さな台所に仕えている、台所で海外しく働いているペテロの姑、この一人の老いた女性の癒しを、マタイだけではなくして、マルコもルカもこぞって取り上げるのです。マタイ、マルコ、ルカ、全部によって取り上げられているということは、いかにこの出来事が大切であるかということの証拠なのです。神様は大きな教会で大勢の人たちを前に働く大伝道者も、小さな台所でひたすら主を愛して、主に仕えるように家族に仕えて料理をする人々から本当に知られていない女性の存在も、同様に大きく重んじておられることを知るのです。私たちは今、健康があるかもしれません。しかし今どのように生きているかが私たちは問われます。使えるものとして生きているか、今置かれているところで、それがどのような場所であるか関わらず、その場所を主に使え、人々に使える私の持ち場として生きる、それが今私たちに求められているのです。今の立場は本当につまらない、今の私のやっていることは本当にくだらない、ああいう立場だったら、ああいう持ち場だったら、ああいう職場だったら、私もっと輝けるんだけど、いいえ、違います。今のところで輝かなければ、どこへ行っても輝くことはないのです。クリスチャンの台所にしばしば見られる額があります。キッチンプレイヤー、台所の祈りという言葉の額です。そこにこうあります。主よ、私の小さな台所を祝福してください。お料理をするときも、お皿を洗っているときも、私の心をいつも喜びで満たし続けてください。あなたの祝福を私の家族皆でいただくことができますように、そしてあなたが再びおいでになるときの心備えができますように。アーメン。もしも私たちが病を得て、それによって死を迎えるときには、死をも祝福に変えてくださった死を称えながら、喜びつつ天に凱旋しましょう。もしも主が恵みの御手を触れてくださって癒してくださったならば、戻してくださった健康を持って、残る生涯ひたすら主に仕え、人々に仕えて生きるものとされましょう。喉元過ぎればすぐに主の恵みを忘れてしまうことのないようにしましょう。そして今健康が与えられているなら、それを主の恵みとして今から主に仕え、人に仕えて生きることを始めていきましょう。生きるにしても死ぬにしても、健康であっても病を得ても、この身によってキリストの素晴らしさが表されること、それを望んで生きる、それが私たちの在り方、生き方、望みなのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝もあなたのお言葉を通して、名もない一人の老いたご婦人のその姿に光を当てて、あなたが私たちに、あなたが何を望んでおられるのか、何を求めておられるのかを知ることができ、ありがとうございます。神様、どうか私たちが今置かれているところで本当に主に仕えるように、その仕事に仕え、人々に仕えて生きることができますように、私たちが天に移されるときに、本当に人々がその開いた穴の大きさに驚くほどに、そして主を見上げることができるほどに、どうぞ私たちも今置かれたところで主に仕えさせてください。また今病のうちにある方々を、主がどうぞ憐れみ、また癒し、またその病の中にあって輝かしてくださるように、 また今健康を持っているならば、その健康を本当に主がお与えくださった奇跡として受け止めながら、その健康を持って主を称え、また主にお仕えしていくことができますように、一切を感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。